ガリラヤの町カファルナウム。ここにペトロの家がありました。シエスはペトロの家を拠点として伝道を展開するんです。そして今日のところです。シエスと弟子たちはガリラヤ、カファルナウムの地を後にして、都エルサレムと向かって行く。本日読んだ32節、もう一回見ていきましょう。一行がエルサレムへ登って行く途中、イエスは先頭に立って進んで行かれた。それを見て弟子たちは驚き、従う者たちは恐れた。弟子たちにとって旅をすることは日常でした。けれども今回は違います。イエスは決然としていました。これまでに見たことのない緊張感に満ちていた。その様子は、従う者たちが怖い、恐れを感じさせるほどのものだったんです。シエスは決然としてエルサレムに向かって歩んでいく。それは従う者たちが恐れを感じるほどのものであった。で、ここで少しイエスのこれまでの歩みを振り返ってみたいと思うんです。はじめに、1章の14節以下見てみましょう。お開きになれる方、新約聖書の61ページです。1章の14節、ここ読んでいきましょう。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさいと言われた。ここが世に立ったイエスの第一声です。時は満ちた。神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じよう。で、この言葉を皮切りにしてイエスは伝道を始めるんです。最初にしたのは4人の漁師を弟子にすることでした。ペトロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネ。最初の弟子たちをお召しになります。そしてシエスは安息日の街道を訪ねました。そこで悪霊を追い出す。病んだ人を癒す。そして人々に教えを語りました。その教えはただの教えではなかったんです。イエスが語る。まるでそこに神がおられるようだった。とても厳しくて力強いんです。同時に限りなく深い慈しみがあった。イエスの話を聞くだけで神様を信じることができたんです。イエスの働きはたちまち大評判になりました。夕方になります。日が暮れます。仕事が終わった人たちがカファルナウムの家に集まってくるんです。一人で来るのではありません。病気の子供を連れてやってくる。すでに動けなくなっている自分の親を背負ってやってくる。どうにもならない現実があります。人々はこれを背負ってイエスのもとに集まった。カファルナウムの家には行列ができました。そしてイエスは最後の一人が帰るまで励ましを語り癒しを与え続けていった。人々の出入りが多くてとても忙しい日々が続きます。食事をする暇もないほどであった。こんな風に伝えられるんです。で、けれどもイエスというお方は忙しさの中で我を忘れるということはありませんでした。日が出る前に起きます。人知れないところに退いて静かに祈るんです。忙しい中なんですが、その中で日が明けきる前に起きて、一人静かなところに行って神に祈る。イエスは問いつつ祈りつつ、伝道の日々を進めていったんです。やがてイエスの評判はパレスチナ全土に知れ渡るようになりました。評判を聞きつけて、都のエルサレムから様子を伺いに来る者たちが現れます。ガリラで大変な騒動が起こっているようだ。イエスという男が神のメッセージを伝えている。何が始まったのか。そいつは本物なのか。都から指導者と呼ばれる人たちがやってきて様子を伺う。こんなことさえ起こり始めました。 今日的に言うとイエスブームが巻き起こったんです。イエスというお方、あの人は一体何者なんだろうか。でこんな中しばらく伝道が続きます。大変な騒ぎが起こってるんです。イエスが行くところ人人人で、まあ、オスナの騒ぎになります。でこういう日々をしばらく続く。でそしてある時イエスは不自然な、どうしてだろうかと思うような行動を取るんです。でそれが7章の24節以下です。75ページになります。イエスはそこを立ってティルスの地方に行かれた。ある家に入り、誰にも知られたくないと思っておられたが、人々に気づかれてしまった。ここです。ガリラヤ伝道前進してるんです。イエスが行くところ人人人です。でそして福音を述べ伝え、人に手を置けば癒しが与えられる、悪霊は恐れをなして退散していく。でシエスはこういう中、ポンとこう日常を打ち切るようにしてティルスの地方に行った。これは外国です。ちょうどガリラヤからさらに北です。地図で見るとガリラヤから上に上がっていく北にあります。でわざわざ伝道を中断するようにして外国に行くんです。何しに行ったのか、これは伝道目的ではありません。イエスは誰にも知られたくなかった。人から離れるためにわざわざ外国の地まで行ったんです。普通に考えると忙しい日々ですから休みたいと。でこういうところで人に気づかれたくなかった、ティルスに行ったのであろうと考えることができます。でけれどもそうであれば何もティルスまで行かなくてもよかったんです。あえて外国の地まで行った。シエスはガリラヤを離れたかったのではないかと思います。こっから先は私の想像になります。時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。ここが始まりです。ここからイエスの伝道は言ってみると成功したんです。病人に手を置けば癒され、悪霊は恐れをなして退散していく。人々はイエスの言葉に感動します。まるで神がそこにいるのかと思えるほどの感動を持って人々はイエスの言葉を聞いた。ところが何かが違っていたんです。たくさんの人々が集まってくるけれども何かが違っていた。人々は救いを求めてイエスのところに来るんですが、それは苦痛と絶望からの解放だった。病んでるところが癒される、悪霊が出ていく、これ自体は大事なことなんですが、しかし自分の痛いところ、辛いところが終わると、人々は去っていくんです。イエスの前から去ったっていい。だけど、人々は神様と結ばれていなかったんです。主をお助けください。病が癒された。悪霊出ていった。神があなたを愛してるんだ。人々は感謝して去っていく。そして、終わってしまうんです。シエスは神はあなた方の天の父だ、このことを伝えました。教え続けましたけれども、多くの人々にとってそのメッセージは自分ごとにはならなかったんです。聞いた、驚いた、そこで止まってしまう。それが自分のことにはならなかった。ティルスに行きました。一人の女が現れます。地元の人です。非ユダヤ人ということで外国人です。いつになくシエスはティルスで救いを求めて訪ねてきた女性です。自分の子供がいて、娘がいて、悪霊に取り憑かれている。なぜのイエスよ、どうぞお救いください。やってきたんです。ところがシエスはいつになく荒く扱うんです。すぐさま、その人とは向き合わない。結果的にはその人の信仰を受け止めて娘は癒されていくんですけれども、その様子を見ていると何かこう疲れていたからとか、そういうこと以上に何かイエスは人を厭っている、嫌っているというのか、 人間に対して辛い思いを抱いている。そんな印象さえ受けます。神様のお召し出し、これをしなければいけない。シエスはそのことを心に受け止めて、伝道に邁進したんです。全身全霊で人を癒し、福音を伝えてきた。確かに大評判になったんです。すごい人気になっちゃったんです。では人々は神と結ばれたのかっていうと、結ばれていなかった。癒されて、悪霊が出ていって、喜んで帰っていって、イエスの話を聞いて驚いて、それで終わってしまう。神と人がつながっていなかった。そしてシエスは、ティルスに行った。外国で、これまでのガリラヤでの日々を見つめ直したかった。心血を尽くした日々ですから、シエスの心は傷ついていた。どうすればいいのか。何が必要なのか。何が足りないのか。この思いを抱えて、傷つく心を抱えて、ティルスに行った。そしてもう一度、ガリラヤの日々を見つめ直してみた。シエスは孤独であったと思います。高まる人気に反比例するようにして、福音を伝えれば伝えるほど、人を癒せば癒すほど、イエスは孤独になった。どうすればいいのか。やがてイエスはティルスからまたガリラに帰ります。そして、しばらく伝道活動を続けるんです。そして不思議なことにまた外国に行きます。それが77ページになります。今度はフィリポ・カイサリアって町に行くんです。8章の27節ですね。イエスは弟子たちとフィリポ・カイサリア地方の方々の村にお出かけになった。で、ここもガリラヤ地方から離れたところになります。外国になります。で、そして、この町へ行く途中で弟子たちに語るんです。それが8章の31節以下、下の段です。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっている、と弟子たちに教え始められた。しかも、そのことをはっきりとお話になった。ここで、イエスの心に変化が起こった。福音を述べ伝え、病を癒し、悪霊を追い出していった。けれども、人は神様と結ばれていかなかった。逃げるようにして、チルスに行った。こんな意味の中で、おそらくイエスの心の深いところで、十字架が見えたんです。神様の愛を語って、癒しの技を行って、悪霊を追い出して、人々は喜んで、けれども神と繋がっていかない。これ以上何をするんだろう。どうすればいいんだろう。人々は、押すな押すなの騒ぎでやってくるんですけれども、イエスは孤独だった。違う。何かが違う。これじゃダメなんだ。そして外国の地に行って静まって、そんな中で、心の奥の深いところで、十字架がほの見えた。はじめからはっきりと分かっていたんじゃないと思います。心の奥で十字架がほの見えて、やがて消えて、だんだんと十字架がはっきりしていった。おそらく沈黙の中でシエスは十字架と向かい合うことになったんだと思います。そしてこのような日々を繰り返す中で、フィリポ・カイサリアに旅をしたとき、イエスの心は定まったんだと思います。そこで弟子たちに告げたんです。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、三日目に復活することになっている。これを神様が備えたご自分の道、救いを成し遂げる道、このことを受け止めたんだと思います。 この後イエスは弟子たちに何回も語ります。聖書では3回と出てくるんですが、1回、2回、3回ということではないと思います。再三三四、いつもこんなことを言っていた。弟子たちに教えるためですが、それ以上に自分自身に教え悟す。繰り返して語ることで、イエスは自分の心に語っていた。そんな風に思います。神と人が本当につながっていく。そのために、私は十字架につく。沈黙の中でイエスは、伝道を続ける日々の中でイエスは、このことを受け止めていった。そして本日のところを迎えるんです。一行がエルサレムへ登っていく途中、イエスは先頭に立って進んで行かれた。それを見て弟子たちは驚き、従う者たちは恐れた。明らかなのはイエスの決心です。心の奥に十字架が浮かんだ。祈った、考えた。恐れがあります。迷いがあります。何度も繰り返した。そしてこの時点で決心ができたんです。だからイエスは先頭に立って歩んだ。険しさをそのままにして、十字架につくためにエルサレムに向かって行く。その道をこの時からはっきりと踏み出したんです。従う弟子たちはわかりませんでした。十字架につくとおっしゃるんです。で、けれども、言葉では理解できるんですが、何のことかわからない。これまでイエスがやってきたこと、人を救うことです。人を愛し、神様の慈しみを伝える。病める人を癒し、苦しめる人を解放していった。孤独な人に愛を注いでいった。なんでこの方が十字架につくんだ。イエスの言動と十字架の死、全く噛み合うことがありません。重ならなかったんです。弟子たちは何のことかわからない。けれども従います。そしてイエスはこのような弟子たちにこうおっしゃるんです。自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のため、また福音のために命を失う者はそれを救うのである。イエスは十字架に向かって歩んでいく。決然として歩んでいく。で、お供の弟子たちは、そういうイエス様に付き添っています。それだけではない。私は十字架につく。弟子であるあなた方も、それぞれの十字架を背負って、私に従ってこい。こう言った。これが大きな問いになります。それは今日、キリストを信じて、この後に従っていこうとしている、私たちに対する問いになってきます。イエス様一人十字架につくって言うんだったら、ある意味で、それまでのことというのか、そうなんですかってことになるかもしれません。けれども、弟子であるあなた方、私に従いたいなら、あなた方もそれぞれの十字架を追えと。イエスはこう言う。そこで、私たちもまた問われるんです。どうすればいいんだろうか。私たちは何をどうすればいいんですか。このことが、厳しく問われるところです。イエスが十字架についたのは、申しています通り、私たちと神様が出会うためです。直接神と人が結ばれるために、イエスは十字架についたんです。キリストの十字架の死によって、私たちの罪不信仰が拭われる。そして、キリストの死によって表された、それほどに私たちを救おうとしている神様と出会う。十字架の上で、神と人、人と神は出会っていく。それを実現するために、イエスは十字架に向かいます。その私に、それぞれ十字架を追って従ってきなさい。で、求められるのは、困難だからやめますってことではなくて、信じる上でいろんな困難が起こってくるであろう。で、それを突き抜けて、福音の言葉を聞き、自分の罪を悔い改め、そして信仰を貫いてこいと。こういうことです。 ところが、イエス様の後に従います。いろんな困難、難しいことあっても、信仰を持ってイエス様の後に従い続けます。これをしたとします。そうすると、場合によるとそれが自慢の種にもなるんです。イエス様に対する信仰が求められています。熱心で一本槍の信仰を貫く。それで OK かというと、その末に私は自分の信仰の熱心さ、これを誇りにする。人と比べてどうかというようなことよりも、自分の熱心さで自分自身を支える。人はこんなことをし始めます。ややネガティブなんですけれども、とってもネガティブなんですけど、人っていうのは大変なものだと思います。どうやったら救われるんだろうか。こんなことさえ考えてしまう。イエスは十字架に向かって歩んでいきます。弟子であるあなた方も、それぞれ十字架を追って私に従えって言うんです。何をすればいいんだろうか。実は私たち、それぞれの十字架を追って私に従ってきなさいって言われてるんですけれども、じゃあ私の十字架って何だろうか。それさえよくわかんないんです。生身で生きてる私たちです。イエス様を信じてるんです。で、同時に、私たちは一生どこかで不信仰を背負っていくんだと思います。この世で完全な信仰などないんだと思います。信じつつも欠けとか歪みとか足りないところを追ってイエスの後についていくんだと思います。ごく単純なことです。イエス様を信じています。けれどもその私が不平や不満をつぶやくなんてことは年中あります。一生懸命祈ってるけど、何年も祈ってるけど、聞かれないじゃないか。神様がいてなんでこんなことになるんだろうか。心の中で叫んでいる。こんなことがいくらもあります。そして私たちの現実を顧みれば、私たちは文字通り死ぬまで人様のお世話になります。たくさんの人に言ってみると、ご厄介をかけて、この人生を終えていくんだと思います。神様を信じています。少しは人の役に立つこともします。同時に、不信仰を抱え、ブツブツとつぶやく。そして最後の最後まで私たちは、誰かのお世話にならないと生きていけないし、死んでいくこともできない。これが人の姿だと思います。で、この事実を承知して、主よ、信じます。信仰のない私を助けてください。この心で、御言葉に従うんだと思います。それは、昨日今日のことではなくて、自分の弱さや、至らなさ、罪と呼ばれるもの、これを承知して、また、人との関わり、これがなければ歩むことができない。このことを受け止めて、主を助けてください。お導きください。従っていきたいのです。この祈りを繰り返して、一生かけて、私たちはキリストの後についていくんだと思います。そして、人生の長さの中で、これを全うできたら、それはとても素晴らしいことだと思います。立派な信仰じゃなくていいんです。何が私の十字架なのかよくわからない。その中で心の装いを解いて、良いも悪いもあるがままのただの私が、主をお助けください、お導きください。この思いで、この祈りを持って、今日一日、御言葉に従う。それができれば、それで良いんだと思います。キリストというお方は、そのような私たちを、喜んで、受け入れてくださる方です。そのためにキリストは、十字架につく。十字架が立つ、エルサレムへ向けて、一歩を踏み出していったんです。お祈りをいたしましょう。 主イエスキリストの父なる神様、主は十字架につくためにエルサレムへ向かいました。私たちにあなたの限りない愛を注ぐためです。主によって生かされている私たちです。あなたの愛をいただいている私たちです。罪があり、欠けを持っています。時に自分でも怖くなるような冷たい心があります。しかし、キリストを人生の杖とし、神様の愛を頼みとしている私たちです。御言葉に従います。私たちの歩みを導いてください。そして険しい世の長谷場にあって、キリストの許しと神の愛を人々の中で生かしていくことができるよう、私たちを導いてください。この時を感謝します。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。